猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編中編も合わせてお聞きくださいね。
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。久しぶりに私の一人喋りになったので、ずっとサボっていた今週の一冊コーナーを復活というかですね、久しぶりにやってみたいかなと思います。で、これもまたずっと伸び伸びになってた、アサシー・クラークですね。アサシー・クラークについての今週の一冊はもうこの人といえば当然もうこれしかないだろうということで、2001年うちの旅ですね。まあもちろんいろいろな本を書いておられますけれどもね、まあ代表作というかですね、やっぱりもう優しいクラークというとこれを、外してはっていうか、これを外しちゃいかんだろうと、まあそんな感じですかね。で、もう2001年宇宙の旅というと本というよりはもうこれ完全にやっぱり映画に持ってかれちゃったというかですね、もう本当に映画の方が素晴らしい出来だなというふうには思ってます。はい。で、まあこれ、こういうこと言うと多分賛否両論はもちろんあるとは思うんですけれども、このね、2001年宇宙の旅、私も、早川文化です、本を持ってますけれども、文庫本持ってますけれど、やっぱりこれ、映画の方の印象が強いですよね。どうしてもやっぱそういう風になっちゃうのかな、というのは仕方がないのかな、と思いながら、それだけ映画が、スタンリー・キューブリックの映画が素晴らしかったということだと思うんですよね。で、ちなみに私が持ってるのは初版、2001年宇宙の旅決定版ということで、1993年2月28日初版発行の早川文庫 SF ですね。SF の、早川文庫 SF の、シリーズ第1000巻目ということで、まあ、1000巻目記念ということで、もう合わせて出されたと。いうことなんですけれども、まあ、これずっと前々から言ってますが、まあ、SF、初期の頃の SF の、三大 SF 作家と言われているうちの一人、ロバート・エア・ハイナイ、アイザック・アシモフ、そして、アサシー・クラーク、ビッグスリーという大御所の、ね、1950年か1970年代頃の全盛期ということなんでしょうけれども、はい。で、これはもう本当に、もう特に説明することはないかなと思うんですが、これだけ有名なね、話はないんですけど、映画を見てもらえればわかるんですが、まぁ、ちょっと簡単にね、いつもの通り、2001年宇宙の旅の、いつものように2001年宇宙の旅の文庫本ですね、さっき言った SF の1000番。合わせの1000番ですね。後ろに書いてあるあらすじというか概要のところを読んでみますけど、300万年前の地球に出現した謎の石板は、原始的な道具も知らない人猿たちに何をしたのか、月面で発見された同種の石板は人類に何を意味しているのか、宇宙船ディスカバリー号のコンピューターハル9世はなぜ人類に反乱を起こしたのか、唯一の生存者、ボーマンはどこへ行き、何に出会い、何に変貌したのか、点々点。発売以来25年、SF 史上に三千と輝く記念的傑作に、作者クラークの新版、序文を付した完全決定版、ついに登場ということでですね。まあもう、ここに書いてある通りですね。で、文庫本というかまあ、その映画はもちろん、ね、スタンリー・キューブリック監督で、傑作というかもう名作というか傑作ですよね。もう、まあ、多分見られた方は非常に多いのではないかと思うんですけれども、まあ、もうこの映画がなければ多分2001年宇宙の旅っていう本自体ここまで有名になることは多分なかったんだろうというぐらい、もう映画が大成功した例だと思うんですね。割とやっぱり SF って、まあ、 打作も多いです。映画としては打作のものも多いですけれども、やっぱりその映像になった時の衝撃というかですね、やっぱり、文章で読む、本で読むものと、映像で見た時って、すごくギャップが大きくてですね、成功する時は、この2001年宇宙の旅とかね、まあ、ブレードランナー、初代のブレードランナーとか、もう、本当に映像の、衝撃が大きくて、もうそっちに全部持っていかれちゃうと。印象を持っていかれちゃうっていうことは、まあまああることなんですけれども。まあただ本は本でね、やっぱりその映画は限られた時間で、割とあらすじ的なところをなぞるような形になってしまうんですけれども、映画はその背景をずっと含めて、もっと深いところの話、細かいエピソードだとか、背景の話、バックボーンだとか、まあそういうような説明がなされるので、まあ、全く本がダメというわけではなくてですね。まあ、映画を見た後に答え合わせというかですね、内容をよく知るために本を読むというのも、2001年宇宙の旅の場合はありかなと。逆に本を読んでから映画を見た方がいいよねっていうものももちろんあるんですけれども、もう2001年宇宙の旅の場合は明らかに映画を読んだ後に本を読んでも十分楽しめる。まあ逆ももちろん楽しめるんですけれども、ああ、ここはこういう風に映像化されたんだとか、こういうイメージだったんだっていうような見方もできますし、だからどちらの見方をしてもいいとは思うんですけれども、本当にこれは映画が大成功した例だと思いますね。はい。まあもう、それ以上あまり言うこともないんですけれども、まあまあ、やっぱり、アーサー・C・クラークにとってもこれはライフワークというかですね、2001年宇宙の旅が代表作になったのかなと思うのは、やっぱりその後2010年宇宙の旅とか、2061年宇宙の旅とか、結局、まあ続編ではないんですけれども、シリーズの2つ書いてるんですよね。まあこれ、実は私全部持ってるんですけれどもね。2010年宇宙の旅ですが、2061年宇宙の旅という文庫本も、早川文庫 SF から出てますが、これも実は持っているんですけれども、で、2010年は確か映画になったんですよね。これも映画になってるんですよね。2010年宇宙の旅。はい。で、多分ね、2061年宇宙の旅はさすがに映画になってないんじゃないか、ということなんですけれども、まあまあ、やっぱり、この、シリーズというか2001年で本当に映像が成功した、まっけうな例かなと思ってます。昔ね、翻訳家の野田正宏さんっていうすごく有名な翻訳家の方がいたんですけれども、野田さんが SF は絵だね、というふうに、前からおっしゃってましたけれども、本当に SF は絵だね、と。その文章を読んでもイメージ、その映画を買い上がってくるっていうのは本当の傑作な SF だと思うし、まあだから映像にしやすいというかね、まあ映画とかするのにしやすい作品が本当の傑作であり、まあ割と昔から SF がその映画の原作にされやすい題材だったっていうことにもつながるかなというふうに思っています。で、アーサー・C・クラーク、まあそういう意味でビッグスリーと呼ばれてますけれども、イギリス出身の SF 作家というふうになってますね。ウィキペディアさんに今見てますけれども。で、まあ、イギリス出身なんですけども、最終的には、あれですかね。最終的にはどこだったっけな。なんかインドの方に、スリランカかなに確か移住して、あれですよね。ずっとそこで、パソコン通信を介して作品を送ってたというようなことをずっとやってたような感じですかね。はい、うん。で、アーサー・C・クラークというともう、もともとイギリス空軍の将校に、第二次世界大戦中はイギリス空軍の将校で、まあ、電波探知法だとかレーダーの開発に取り組んでいたので、まあ、そういう通信系のやっぱり知識というかですね、まあ、その辺が強い。ということですね。確か人工衛星のアイデアだとか、電気通信のリレーのアイデアというのはクラークが、初というか最初に考えたというふうに言われてますね。まあそれを論文にして、発表してたりもするので、まあ今のね、人工衛星だとか、リレーと呼ばれている機械、少しありますよね。 今ほとんどリレーなんて使ってないんですけど、電気通信で、電磁石でカタカタっと板をやって電気が通るとスイッチがオンオフできるっていうリレーというアイデアは、アサシークラッカー考えたということで、やっぱりこの人は通信系の、ね、ところのアイデアとか、まあそういうところがやっぱり強かったかなというのがウィキペディアさんで、納得して、まあ2001年宇宙のためにも本当に何度も通信の話が出てきますからね、まあその辺が強かったんだろうなというふうに思ってます。ウィキペディアによると、昔正論、今のスリランカに住んでたっていうふうに言ってますね、バンデルは。まあ、あとコロンボの方にもいた、引っ越したりもしていたということで、スキューバダイビングが大好きだったということらしいですね。なるほど。まあ、そういうような感じで、ウィキペディア君に書いてありますね。はい。はい。ということで、今週は、やっと、伸び伸びになっていたビッグスリーの最後の一人、アーサー・C・クラークの2001年宇宙の旅、早川文庫 SF をご紹介しました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。親バカゲームミュージアム。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにホームページのコメントからいただいたお便りですけれども、11月28日小暮誠一さんから、聞いてるだけで痛いということで228回前編モノカークリになりました、その2の手術編を聞いていただいてのご感想をいただきました。確かにね、これ何度も話してますけれども、こうその場面を聞いたり文章で読んだりするとすごく痛く感じるんですけど、手術自体はそんなには痛くなかったです。まあ、若干鈍痛は、まとめ痛くないわけではなくて若干鈍痛はあったんですけれども、基本痛いということはなかったですね。はい、ありがとうございます。そして続けて小暮誠一さんから、私はチーズ好きですけどチーズのかかったナポリタンはダメです、汗、ということで228回後編を聞いていただきました。はい、ありがとうございます。これ私と一緒ですね。私と一緒というか、ナポリタンにかかったチーズはダメというところが私と一緒ですね。まあこの辺はですね、230回、今週の本編のチーズ対決の話を聞いていただければよくわかっていただけるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして11月30日、ただの一之助さんから、鳥の市、新宿、花園神社、なぜか、手締めのシャンシャンがパンダの名前に思えてきます、わらといただきました。はい、ありがとうございます。新宿鎮座花園、新宿鎮座花園神社というふうに、コメントでインスタグラムでいただきましたけれども、鳥の市有名ですよね。熊手というか、商売繁盛の、熊手でしたっけ、そういうのの位置が立ってるところですね。はい。そして、見せ物小屋ということで、続けてインスタグラムにいただきましたが、はい。 これ花園神社のあれですかね、いかがわしい看板と客寄せの声ということで、まあ見せ物小屋、昔ながらの見せ物小屋と、これもまた伝統のあれというかですね、面白いんですよね。はい、そして今日のスイーツ今川焼き、いちごクリーム、リンゴクリーム、いろいろありますね。わら、珍しいのでずんだにしました。場所、東京新宿鎮座花園神社ということで、インスタグラムに写真いただきましたが、ずんだ餅の今川焼きと、ね、これ大判焼きって言ったり、まあいろいろ言ったりしますけれども、言い方ありますけどね、なんか本当だ、ずんだ餅ですかね。あの緑色のあっこですよね、珍しいですね。はい、ありがとうございます。そして12月1日、ケンチさんから、週末親父ダイエッター、11月の実績、6260歩パー日、休館日12日、休日歩き1日 6.8 キロ105分、一息歩き10日でした、リゾートでの休暇で歩数減少ということで、ああ、リゾートに行かれたっていうふうに書いてましたね。まあ、それでもすごいですね。はい、ありがとうございます。ああ、リゾートの写真をツイッターでいただきましたが、南国、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、で、12月3日、かまってちゃんから、こんなの浮かんでたら違和感ありありということで、ツイッターに写真いただきましたが、これ気球ですね。気球がいっぱいぽわっと浮かんでるっていう、近所でなんか気球の大会があったんでしょうかね。なんかやっぱり違和感ありありですね。これだけたくさん浮かんでるとね、なんかすごい不思議な感じしますよね。はい、ありがとうございます。そして、12月4日、ケンチさんから、229回全中編拝聴、入院生活も自分を見直す時間ができそう。私は3週間の入院経験あり、2週間は導尿パックをぶら下げて、院内フラフラ。朝6時半頃、新聞会に行くと、じいちゃんばあちゃんが受信番、順番取り、びっくりした記憶あり、今はどうでしょうか、ということで。ああ、ありがとうございます。そうか、3週間も入院されたんですね。まあ、導尿パックがついてるとこれ辛いですよね。私の場合は、まあ1週間、入院期間は1週間で、朝、配信の中でもちょっと話をしましたけども、朝、検診があるんですけれども、診察あるんですけれども、これは、お医者様の方から そろそろ来てくださいとかっていうことで、呼び出しが病室に対してあったんで、あんまり順番取りって感じではなかったですね。診察室の、ベンチで、まあ、3、4人ぐらい待ってて順番に呼ばれるっていうことで、特に順番を取らなきゃいけないってことはなかったので、まあでも、じいちゃんばあちゃん多いですね。確かに入院してた時も。そうですけど、待ってる人もじいちゃんばあちゃんが多かった。若者もほとんどいなかったですね。普通に、私含めて本当にね、年寄りが多かったですね。はい、ありがとうございます。はい。そして、タトさんから、九州も寒いよということで、225回に引っ越しは大変だの時の話を聞いていただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。九州だからといって暖かいわけではないんで、レゴ好きさんもまあびっくりされてましたが、九州も寒いんですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンさんが iOS アップデートしたら iPhone X の調子が変になった。続けて目黒川の桜の葉っぱもすっかり落ちて、もう冬支度です。無にいただきました。iOS 10、調子悪くなったということですけど、これなんか、いくつかパッチが出たんですよね。パッチというか、修正版が出たんですね、iOS って。結構なんか2、3回立て続けに修正版配信されたような感じだったんですけれどもね。私も今バージョンアップしましたけれども。まあ、やっぱりね、新製品出たてだといろいろ不具合があったということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。目黒川、あ、そうだ。あと、目黒川の桜の葉っぱもすっかり落ちてということで、もう本当に冬支度ですよね。うちの方は今もう、イチョウが真っ黄色になってますね。もうそろそろイチョウももう、ほとんど落葉して、葉っぱ落ちて、今、歩道が真っ黄色、歩道も真っ黄色になってます。はい、ありがとうございます。はい、そして、腹黒幕な白熊放送局を、配信されている浜口さんですね。からいただきました。ヘナチョコ、ハラチョコのハッシュタグで、ガンちゃん、僕もヘナチョコ探しますさ。ガンちゃんの目、ガンちゃんのガンちゃん、大切にしてくださいね、と、いただきました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、これ、原口さん配信されてる、ハラチョコですね。ハラチョコじゃね、ハラクロマクな白熊放送局っていうポッドキャストなんです。この中でチョコの チョコをみんなでね、紹介したハラチョコのコーナーというのがあるんですけど、そこにちょっと私が、ヘナチョコなチョコをアップしましたら、まあ、こういうコメントをいただきました。で、まあ、メールとかも書いたんで、まあ、入院中暇だったので、聞きまくってた時の感想をお送りしたら、まあ、こういう感じで、コメントをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そして、12月5日ピンチャさんから、229回拝聴しました。自分がブルった割に痛くなかったのが白内障の手術と五十肩のヒアルロン酸の注射です。白内障の手術だとどうしても洗髪したくて、スイムゴーグルつけて洗いました。なるほど。はい、ありがとうございます。手術直後ってね、何日かはちょっと配信の中でも話しましたけど、雑菌入るとダメなので、できるだけ頭を洗わないでくださいと。で、3日目か4日目ぐらいからシャンプーハット使って洗っていいですよって言われたんですけどね。スイムゴーグル。なるほど。そういう手がありましたか。はい、ありがとうございます。そして、続けてイクラムさんから、229回前編を聞いていただいて、実は成人男性の1日必要摂取カロリーは安静状態だとかなり少ない量でも十分ですというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そして続けて、中編、後編も聞いていただいてます。ありがとうございます。まあ確かにね、ゴロゴロしてるだけなので、実はそんなたくさん食べなくてもいいんですけれどもね。まあ量が少ないので、やっぱ味が薄いのがやっぱりダメでしたね、私の場合は。薄味だったのがね、なんかすごく物足りない気がして、ついつい濃いお菓子を、チョコだとかね、濃い味のものをいっぱい買ってしまいましたね。はい、ありがとうございます。そして12月7日、ケンさんから iPhone X でポケモン GO をやっていて、モンスターボールを投げたらアプリが終了した。かっこ下からスワイプでアプリが終了するため、といただきました。はい、ありがとうございます。そうか、iPhone X、確かホームボタンもないし、スワイプ、上スワイプ、下からの上スワイプでアプリが終了しちゃうんですね。はい、ありがとうございます。いや、これ、なかなかポケモン GO をやりづらいんでしょうね。はい、ありがとうございます。そして12月8日、ケンジさんから、229回後編拝聴。何気に美味しいマーマレード&でも、缶もしっかり入ってます、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。うん、マーマレードレモン、なるほど。美味しいということなんですね。それから、小出水市さんから、いぶりがっこ美味しいですよね。ガンちゃんに教えてもらうまで知りませんでしたが、すっかりファンになりました。ということで、229回中編を聞いていただきました。いぶりがっこ美味しいんですよ。これ秋田のね、秋田の名物というかあれなんですけれども。うん。これ、最近関東の方の居酒屋さんにも置いてありますけど、置いてあるところだと本当に私も必ず頼むぐらい美味しい、あれですね。炙ったたく、いぶしたたくあんですね。炙ったというか、いぶしたたくあんと。なんですけれども、ここは なぜか美味しいんですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。
はい。
はい、久々に、ちょっと取りだめた本編がなくなったので、今週は本編を撮らせてもらって、あとエンディングと。
はい。
いうことなので、まあ後編はちょっと申し訳ないんですけど、私一人での多分収録になると思います。はい。
ね、はい。
久しぶりにあれですね。はい。で、九州はいかがですか？やっぱ北九は寒いですか？急に。
いやー、寒いですね。
やっぱ寒いですか？今日、こちら横浜も急にこちらは寒くなったんですけどね、今日ぐらいから。うん、
なんか昨日はどうだったんですか？
昨日までは結構暖かかったですよ。
ああ、そうなんだ、うん。
朝晩はやっぱちょっと寒いですけど、昼間はポカポカして暖かかったんですけどね。
ああ、そうですか。なんか昨日今朝、昨日はなんかちょっと朝ごろになんか、うん、私は見てないんですけど、
雪降ってました。
なんか雪降ってたみたいですね。なんかみぞれみたいな。
ああ、そうですね。西の方はそうだったみたいですよね。
今日はなんかそっちと温度が変わらないみたいですけど、うんうんうんうん、まあ、でも寒いですよね、ほんと。
急にやっぱり寒くなって、冬らしくなっちゃいましたけどね。
ねえ、ほんと。
まあ体調気をつけて、結構なんかインフルエンザがまた流行り出したっていうふうに聞いてるんですけど、周りで。
あ、うん、なんかね、東京の方そうらしいですね。
そうなんですよ。
うん。
なので、まあちょっと一応予防接種とかは私は受けたんですが。
ああ、うんうん、早め早めに。
早め早め。というかまあ体調にはね 注意して皆さん過ごされたらなと思います。
うん、はい。
はい。で、ちょっと今日やろうと思ったんですけれども、本編の方が長くなっちゃったんで、もしかしたら本編も2つに分けて、また3部作で配信するかもしれませんが。
はい。
はい。で、200回記念のプレゼントを、11月いっぱいということで募集しておりまして、うん、4名の方から、
はい。
ご応募ありました。というので、ちょっと次回、
はい。
までに準備して抽選をしたいかなと思いますので、うんうん、今しばらくお待ちくださいと。
はい。
いうことでよろしくお願いします。
はい。
はい。では、いつもの行きましょうか。
はい。
はい、
では、行きますよ。
はい。はい、
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい。なんかバッチリのような感じがモニターではするんですけれども。
うん、はい。
はい。ちゃんとテンポ取りました？
取りました。心で取りました。
心で取りました。はい、私は、足でテンポ取れるとボロボロになるんで、私も心の中でテンポ取りました。
今日も、良さそうですよね。
まあ、いい感じですよね。本当にね。うん、もう、ちょっと、ケンジさんにも最近褒めていただいて、有頂天になってますけれども、やっと、
ね、
やっとなんか、タイミングがつかめてきたというかですね。
うん、そりゃもう、
ね、ね。
これだけやったらさすがにね。
さすがに、これでズレズレだったらどうしようって話はあるんだけれど。
いや、そうですね、まあ、ちょっとあんま強気にはね。
そうそうそう。うん、そう
大丈夫だと思います。
まあ大丈夫だと思います。はい、うん。ということで、遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。はい、失礼します。
はい、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編、中編も合わせてお聞きくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteirupodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。